人間的な思いがこう出てまいりまして、自分の正しさや頑張りを主張し、自分の意見にあくまでも固執し、そして自分の生き方をし貫こうとするね。教会はどうですか？その時に一致しない。裁きはいや、歪みはいや、ゲルスラスに終始しろ、愚かさを繰り返すのであります。私は、以前の教会をおりました時に、韓国から宣教師を迎えました。日本の宣教のために重荷を持って日本に来て、日本の教会で少し進学校を出まして、日本語学んで進学校を出て、そして、働いてたんですが、また学びたいということで韓国で、テジョンというところのある進学大学で学んで、大学に出まして、もう一度日本に帰りたい、日本で宣教したいという思いを持ってた、その方を私の教会にお迎えしたんですね。そしてその方のこの訓練とこの日本における働きによってですね、韓国で、その母教会でですね、そのリセヨンというんですけども、その先生が牧師職として任職されるというね、そういうこのことがなったんですね。それは本当にですね、韓国の教会においてはですね、牧師として任職されるということはこれは大変なことであります。栄養なことなんですね。お母さんが本当に喜びました。そして母教会でその先生の任職式が行うということで、私たちも夫婦も役員たちも参加しました。そこで任職式が本当に行われた。進学大学の学長や総長やもう本当にすごい人たちがいっぱい来ながら、そしてそこで、その教団のこの指導者にとって任職する。私もこれは例外だったようですけども、安心礼の中に加わって飲食の式に預かわせていただきました。特別なことになります。その時にさまざまなその後メッセージやお祝いの言葉が語られたんですね。韓国語ですから私よくわからないし、で姉妹の通訳者、一人の教区長の先生が通訳して、でいろんな話をしてた。私韓国語はよくわからない。通訳の人に途中で辞めちゃった。辞めちゃった。後でなんで辞めたのって言ったら、先生恥ずかしいことです、私の旦那の教区長の先生がちょっと考え方も違うんです。でプログラムで大切な牧師の認職式のこのメッセージの順番が、私はここじゃないもっと上のはずだということを話してるんですよ。びっくりしました。本当に恥ずかしいです。韓国では共感大きいですからね。で牧師というのは非常に評価され、社会的にも高い地位高いんですね。何千人何万人という教会がありますが、そこの長老さんであるとか、あるいは牧師であるとか、いる人たちは本当に社会的に地位が高いので、国会議員の上に座るんです。ですから、そういうことがよく問題になります。それは問題ですよ。そういうことがその本当に麗しい団体においてもちょっと現れたんですね。私はそれに対して後で思ってくれたんですが、多くの先生方がニコニコじゃないけど、それを黙って受け入れてるというかですね、なんて言いますか、それにクレームつけないんですね。そして主よ、この先生をどうぞ許してあげてくださいって祈っています。その寛容さに私は驚きました。だけどもですね、そういうことがあるんだなということを本当にですね、皆さん共感なくてもですね、そういうことがあるってことにびっくりいたしました。ああそうなんだと思いますね。しまいました。恥ずかしいことです。本当に神様の前に恥ずかしいことです。皆さん、私たちも気をつけたいと思いますね。私の心の中にはほっとでそういうものの思いが入り込んでいる、そういうことがあります。神の国の世界というものが決してそうじゃないんだ。イエス様が天国で誰が一番偉いのですかと聞いたときに、2節ご覧ください。するとイエスは幼子を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせて言われた。よく聞きなさい。 心入れ替えて幼者にならなければ天国に入ることはできない。こういうこと。注意してくださいね。弟子たちはイエス様に天国で誰が一番偉いのですかと尋ねたんです。彼らは自分たちが天国に入ることを疑いませんでした。その上で天国では誰が一番偉いのかということをですね、言ってたんですね。ところがイエス様の答えどうですか。天国ではどちらが上かなどと言い合っている時点で、天国に入ることはすらあなた方は叶わないんだと言ってました。だからあなたは心を入れ替えて幼子のようにならなければならない。こう言った。そうでなければあなた方は天国に入ることすらできないんだ。こう言われた。これは大切な言葉ですね。心を入れ替える。心を入れ替えなきゃいけないんですよ。そんな思いを持っている人は、もう本当に心を入れ替えなきゃ天国に入りませんよ。向きを変えてという言葉です。つまり悔い改めたね。そういう生き方、価値観、そういうもので支配されている。それを徹底して向きを変え、悔い改めて前にして、そうじゃないんだという生き方を変えていかなきゃ天国に入ることさえも叶わない。これは厳しい言葉です。このお互いのこの世の優劣を競い合って誇りことをしていくところを、そういう生き方をやめて、この世の価値観を捨てて、悔い改めて全く違う神の国の価値観を持つものへと方向転換しなさいと。そうでなきゃ天国に入れないということでしょう。そしてその秘訣は幼子のようになることだとおっしゃるんですね。近くに幼子がいたんだと思う。イエス様はその幼子を連れてこられ、弟子たちの真ん中に立てられた。よく聞きなさい。心入れ替えて、この幼子にならなければ天国に入ることができない。教えた。で、ここで語っておられるこの幼子っていうことはどういうことかということですよね。幼子のようになるというのはどういうことなのか。まあ、しかしも誤解されることでありますが、この幼子の素直さとか無邪気さというね、汚れなきこの遊びっていうのはなんか絵がなりましたけどですね。幼子の純真さですね。あんなところに帰りなさいと、そんなことイエス様はおっしゃってないですよ。ニコデマが新しく生まれなきゃ神国に入らないと言われたら、このお母さんのお腹の中に入り直さなきゃいけないよ。それはそういうことじゃないとイエス様はおっしゃいましたけど、同じことですよ。そうじゃなくて、ここで幼子になるということは2つの意味。一つはですね、子供のようにですね、子供が持つ徹底した依存性です。本当に子供ってのは自分で生きていく力がないわけでありまして、親にあるいは誰かに頼らなければ自分だけでは生きていけない。誰かの保護を必要としているということを、そういうものであるということを幼子がそれを本能的に知っている。しがみつきます。神様に信頼していく、全く信頼していく。神の愛と恵みがなければ私は生きることさえできない存在であるという、ね、そのことを知り、神様に全く信頼して、イエス様が言われた心の貧しき者は幸いであるという、あの貧しさを持っていることですね。心の貧しさを持っていることですね。ただ神様の愛と憐みによってのみ私は生かされているんだ、今日生かされているんだ、その神様に全く信頼していく依存性です。もう一つはですね、立場のことです。社会的な子供の立場のことです。自分を低くするというのはそのことなんですね。当時の幼子や子供というのは社会的な立場を全く持っておりませんでした。また子供というのは自分本能的に自分の無力さを知っておるわけだから、権力とか財力とかね、地位とか立場、そんなものを興味示さないでしょ。大人は興味津々ですけども、そんなことどんどんこんなに言いません。子供はかつて主がパンの奇跡を行うときに、パンを食べた者は女子供を除いて5000人であったという、気になるフレーズです。これ何じゃこれはという、女子供を除いて、つまり女子供は当時社会の中で、イザヤ社会の中で数えられなかったんです。 特に子供はそうだった。